記憶いまいち映画祭ファイナル。パチパチパチ
パチパチパチパチパチパチ。シネマクティフ東京支部の松です。
シネマクティフ名古屋支部の OK です。お願いします。
そして
お願いし
今回、
ます。
お願いします。そして今回の企画者ラロッカです。よろしくお願いします。
はい。
お願いし
ということ
ま
で、
す。
とうとう最後の鳥の作品がやってまいりまして、
お、はい。
これはお時計さんが記憶いまいちだったという映画を、いきたいと思いますが、
はい。
ではお時計さんお願いできますでしょうか。
僕が選んだ映画は、スタンドバイミーです。
すごいよね。これをいまいちと言ってくるところが素晴らしい。
そうです、すごい。
お時計さんらしいと思いました。
そうですか。
はい。
ドラえもんじゃないですもんね。
ドラえもんじゃないですよ。スティーブン・キング原作の、あれですね。
はい。
はい。
僕の感想からでいいですか？最初の。まず、
じゃあ一応説明しましょうか。
そうです。
86年、1986年制作のアメリカ映画で84分しかないですね。
うん。
現代もスタンドバイミーで、監督がロブライナーで、まあ、さっき言ったみたいに原作スティーブン・キングの脚本がレイノルド・ギデオンとブルース・エヴァンスっていう二人ですね。はい。じゃあお願いします。
はい。僕はもうこれ、いつ見たかもわからないぐらいなんですけど、だから全然覚えてないんですね。なんかちゃんと映画館で見たこともないですし、まあ多分テレビでなんかながら見したのか、なんかまあ中学生か高校生か小学生かもう全然わからないですけど、その頃見たんだろうなっていう感じですね。で、まあ名作だということは知ってました。
はい。
うん。で、スタンドバイミーというタイトルも知ってたし、あの、テーマ曲ですよね。有名な曲だっていうのも知ってたんですけど、全然面白くなくて。もうどこが名作なんだと。その別に僕は当時ね、映画に詳しいわけでもないし。
まあ中学生、学生ってことですね。
そうそう、だから、子供ながらにというかね、こう、世間に対する反抗心の表れでもあるのかもしれないですけど、正直馬鹿にしてましたね、こんな映画はね。全然面白くないじゃないかっていうね、感じで、というのが当時の感想でしたね。はい。では。
ですか。
じゃあ、はい。はい。
では、今見た我々のまず感想から、
はい、お願いします。
と思いますが、
はい。
僕もでもね、正直あんまり内容覚えてなくて、まあ、子供たち4人が死体を探しに行く話っていうことしか覚えてなくて、細かいところは全然覚えてなかったんですけど、僕はあの、昔、シングル CD ってあってね、
はい。
細長い。
はい、ありましたね。
あれで、スタンドバイミーの主題歌と、あの、2曲目にね、ラリパップって歌が入ってて。
ラリパップ。ラリパップってやつね。
そうそうそう。はい、ラリラリ。あれめっちゃ大好きで。もうあればっか聞いてた時期があったので。今回どこでかかんだろう、どこでかかんだろうってワクワクしたら、はい、めちゃめちゃ一瞬で終わってしまって。すごくがっかり。
はいはい、そこはね、まあ、かかりますけどね。
だから僕の中では、記憶ラリパップ映画だったのに、全くラリパップしてくんねえから。
いやいやいや。
っていうのはちょっと、記憶よりも半減した部分はあるんですけど、まあ、これ何なんだろうなと思ってね。でもやっぱり、ちょっと、なんていうの、こう、抜けられない貧困とか、なんかそういう、ね、そういうところから割り送ってる子供たちが、だから死体っていうのが、もしかしたら明日の自分なんじゃないかみたいな気持ちが多分あったんだろうな。
特にあの、亡くなるのって子供でしたっけ？
子供でした。子供が列車に引かれちゃった。
引かれたとかね。なんかそんなんですね。
いや、びっくりするのがさ、あの、列車に追いかけられるシーンあるじゃないですか。
はいはいはい。
4人が。
うん。
あれ、今だと絶対止まりますよね。
あ、でも電車って止まれないらしいですよ。あんな
止まれないんだ。
あれ、蒸気機関車ですよね、あれね。
全然減速する気配もなかった。
気があるでしょうけどね。
しても、なんかなかなか止まらないらしいですよ。
ああ、そうなんだ。
うん。
いや、だからもう本当に、だから、ああいう、なんだろうな、その、ああいうね、こう、列車に引かれちゃったらもうしょうがないみたいな感じ。特にその、貧困層みたいな人たちはね。で、主人公はそうでもないんですよね。そこまで貧困層じゃなくて。
そうですね。
で、作家を目指してるみたいな。
うんうん、
で、お兄さんを事故で亡くしちゃって、
うん、
で、親たちはお兄さんよりも弟が、の方がみたいに思ってるんじゃないかっていう。
うん、
思いを駆られちゃってね、その主人公本人がっていうところの、なんか、こう、抜け出せない気持ちみたいのと、あとその友達はやっぱ貧困だったり、アル中のお父さんがいたりとか、で、一緒のメガネの メガネの子のお父さんは何だろう。軍人だったんだけど。
はい。フランス系なんですよね。
ね。なんかその、戦争行ったトラウマで精神を病んじゃったみたいな。だから本当に、子供として生きづらい中、もしかしたら明日の自分かもしれないっていうのを、こう、自分の足で確認しに行くみたいな話。
うん、
ああ、なんか、ね、僕も多分ね、見た当時はいまいちだなと思ったと思うんです。なんかよくわかんないなと思って。でも、その感じで見ると、ちょっとね、やっぱりハマりましたね、僕。
うん、
あ、やっぱりこれ名作だって言われるゆえんはあるなっていう。やっぱり、自分にもこう、置き換えて考えるし、もしかしたら、ね、うん、あの死体は明日かもしれないし、
うん、
彼らの感じも明日の自分かもしれないし、
うん、
っていう。あとは、やけになることと勇気を出すことの違いとかね。
うん。
うん、あの辺も。いや、子供の時なんで感じ取れなかったのかなっていう。子供の時感じ取ってたらもっと僕はね、いい人生を、いい人生かちゃんとした人生を歩んだかななんて思ったりもしたぐらい。いや、とてもいい映画だった。難しいのがでも子供時代に感じ取るっていうのが、どうなんですかね。
子供向けではないんですかね。
ないのかな。
どうなんですか。
だから、うん、僕からすると、あの、サニーって韓国になったじゃないですか。
はい。
あれの、高校生時代と大人になってからの時代があるんだけど、
はい。
なんか、大人になった自分がその、サニーの時の子供だった時代を思い返すみたいな、ああいう感覚で見てるような感じだったんですよね。なんとなく、うん。
うん。
あの時なんでもっと感じられなかったんだろうとか、大人になった時に、うん。なんで愛しちゃったんだろうとかね。なんかそんな感じもあって、で最後もね、その、この小説をさ、アイデアが詰まったら俺たちのこと書いていいぜなんて言われたりして、
うん、
でずっと書かなかったんだけど、ほんと親友のクリスが、まあ、殉、うん、職的ななんかちょっとこう勇気を出したことによって亡くなってしまったことをきっかけに書き出したのがこれだっていうところも、すごい感動的だったし、いや、本当に良かったなと思って、
うん、
で、ただもうこの映画を子供の時に見た時に、唯一引っかかってたところがあってね。唯一というか、すごい引っかかってたなと思ったところがあって、はい、そこは今回も引っかかっちゃったんだけど、
うん、
最後に悪ガキのなんて言ったかな不良グループに、
キーパーサザーランドのですか？
そうそうそう。
うん、
鉢合わせして、
うん、
結局あの時は鉄砲があったから追い返すじゃないですか。
うん
うん、
でも、後で覚えてるよみたいに言われたじゃん。
うん、
うんうんうん、
いや後からもリンチされんじゃないのってすげえ怖いなって思って見終わったけど、
うん、
そこがどうなったのかが分かんなくて今回
は、はいはいはい、
そこはとてもやっぱりちょっとねいい映画だなと思いながらもそこがどうなったのかっていうのがすごい気になるっていうところはあって終わっちゃったなっていう、うん、そこぐらいですね僕がなんとなくモヤモヤするのは、
うん、
あとはとっても良かったなと思いました、
うん、
こんな感じです、
はい
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ僕ですけど。
はい。
僕はまあ、5億点ですね。
おぉ。あ、ララランドは5兆だったのね。
はい。まあ、っていうのは、この作品はもともと好きで、
うんうんうん、
多分もう何回も見てるんですね。
へ
ぇ、だからラロッカさんのララランドみたいに、多分まあ、4、5回は見てる感じだって、もともと好きなんで、
うん、
5億点なんですけど、
うんうん、
ラロッカさんが5億点だったから、ララランドが。
なるほど。そうです、ね。そうでした。
で、まあ、うん、子供の時これ見て面白くないのは、うん、僕は思うには当然なんじゃないかと思ってて。
うん
うん、だって物語構造自身が、
うん、
冒頭その、まあ殺されたってことで、思い出していくって話じゃないですか。
うん
はい、だから前は記憶、子供の時の記憶の話じゃないですか、
うん、
これって。
うん、
だから大人が見た子供の時の話、を、まあ、描いてるわけなので、
うん、
大人じゃないとやっぱ気づかないようなことを描いてんじゃないかなっていう。だ子供視点の子供ではなくて、大人視点での子供なんじゃないかっていう。
うんうん、
だから、彼らが成長するターニングポイントについていろいろこう、述べてるじゃないですか。
うんうん、
例えば、主人公の男の子は、お兄さんが亡くなったことを思い出したりとか、
うんうん、
でその死体、お兄さんが亡くなったことと死体を身につけに行くっていうことを、が、まあ、イコールというか、そういう事件になっていて、
うんうん、そうですね。
それを見つけることで死を乗り越えるみたいな話でもあるし、
うんうんうん、
で、リワー・フェニックスは、まあ、お兄さんを乗り越える話、なのかもしれないし、
うん、
あと、まあ、どうでもいい話ですけど、フランス系の彼の耳は、耳、やけどされてるじゃん、やけどしてるじゃないですか。
あ、うん、
あれ最近ツイッターでなんか、ノープの監督誰でしたっけ？
ああ、なんだっけ？忘れちゃった。
あの人が、なんか、落札したみたいな。
う
ん、あ、特殊メイクの
耳だから。特殊メイクの耳だから。で、ノープのあの子供は彼なんじゃない、彼を、まあ、モデルなんじゃないかみたいな。
なるほどね。
まあ、普通の、スタンドファミリーで全然関係ないですけど。
うんうん、なるほど。
はい。だったりと、まあ、だから、よくあるっちゃあれですけど、まあ、行って帰ってくる。で、そこで成長してくるみたいな話のもう決定版みたいな。
うん、
その中にちゃんと4人のキャラクターもいろいろあるし、
うん、
それぞれ問題抱えてて、しかもその問題がただの問題じゃなくて、この死体を見つけに行くことが乗り越えることの一つのメタファーになっているっていうところも、
そっかそっか、なるほど。うま
くできているし、
うん、
で、行く間にその電車に轢かれそうになるところとか、
うんうん、
野宿するところとか、で、その主人公、二人が、僕は勉強多分できないよみたいな、会話するところとか、それがだってもう見てる方はこいつ後々弁護士になるんだって知ってるから、この彼が言うことによって多分この人は、そのリバーフェニックスは変わっていくんだろうなっていうのを、逆だったらそこなんかそこまで来ないかもしれないけど、主人公が言ってあげることによって勉強も頑張って、で、後々弁護士にもなって、まあ、それがきっかけで死んじゃうことは死んじゃうのかもしれないけど、
うん、
でも彼は、この旅によって、すごく成長したんだろうなっていうのが、わかるシーンがあったりとか、
うん、
はい、冒険、だからこれこそ、なんかいい大長編ドラえもんだな、と思
って。うんうんうん、まあ、元ですよね、これがね、まあね。
はい、
僕らのアロカ戦争では描けなかったんですね。
そうそう。
あ、2では。2ではね。はい。
うん、だからまあ、名作であることはわかる、もうわかるんですけど、うん、でもそれは子供ではわからないから、うん、仏さんがだから学生の時見てわかんないのは、仕方ないんじゃないかなっていう、
うん
うん。
だって成長してないから、子供は、
うんうん。
成長した人が子供の時見た時にわかる話だから、妙になっているからっていう、僕の解釈なんですけど。うんうんうん、
だから、その時大人だった人が、やっぱり評価したんですね、きっとね、これ、ね。
と思いますけどね。
まあまあまあ、そうでしょうね、
うん。
う
ん。
なるほどな。
だから子供映画ではないんじゃないかなってやっぱ思いますね。
うん。
はい。まあ、僕はもともと好きだし、多分また何回も見返すと思います、将来的にも。なんか、やっぱ、自分の年取る過程でまた評価も変わっていくような作品なんじゃないかなっていう気もしますしね。誰に肩入れするかとか。
うん。
うん。そんな感じです。
はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。では、おとけさんが今見てどうだったのか。
はい。
いきますか。
はい。
怖いな、怖いな。
いやー、喋りづらいな、これ。
え？
ダメか。
改めて見ましたけど、
はい。
はい。やっぱつまんなかったですね。
あ、そう。
え、本当にドラえもんじゃなくてこっち見ました？
いや、当たり前じゃないですか。
間違えてドラえもんみたいな。
そんな間違いでしょ。
そうそう、うん。嘘800とか出てきませんでした？
え、出てきないです。
出てないのか。
だからね、いや、もう二人のお話を聞いててね、
うん、
いや、僕は大人に慣れてないのか。と思いながらね、聞いてましたけど、
はい、
まあまあ、はい、率直な感想を言いたいと思うんですけど、うん
それが聞きたいです。はい、
まあ、まず良かった点は、
うん、
まあ、これも誰もが言うっていうかね、こんなこと言わなくてもいいんですけど、テーマ曲もやっぱいいですね。
うん、
当たり前のこと言いますよ。はい。
まあ、あとね。サントラで一番有名ぐらい。
そうそうそう。ね、名作映画のテーマ曲といえば、みたいなね、うん、これですね、うん。これに罪は全然ないと思います。
うん、
はい、
うん。
クイズ、スタンドバイミーなんていう名クイズもあるぐらいですから。
そうですね。まあ、ね、知らないですけど、はい。
知らない、
はい、僕も知らないです。
あ、そうですか。
あとは、クリスですよね。リバーフェニックスね、演じてる、
はい
彼がイケメンですね。
そうですね。
小さいですけどね。かっこいいですね。はい。以上ですね。
彼も亡くなっちゃうっていうのはなんか今見ると切ない
ですね。
そうです。そうです。今、以上ですって聞こえたんです
けど。以上
よかったです。以上です。はい。
はい。
もうあとね、本当にこれも合わないんでしょうね。僕にこういう感じの映画がね。
なんか、元気が好きそうだけど
な。そうなんですかね。なんかね、その良さをね、いや、これ、もうせっかくの機会なんで、だから、うん、松さんみたいになりたかったんですよ。ララランドみたいな感じで。そう、うん、これ見直してよかった、みたいになりたかったんですよね。うん、全然なれなくって。残念ながら。 まあ、あとここからも文句たらたらになりますけども。
文句あるんだ。それ面白いですね、逆に。
なんかね。ちょっと聞いてみたい。聞いてみたい。
彼ら12歳の設定ですね。中学生にこれから上がるっていう設定なんで、はい、11歳か12歳なんですけどね。うん、まあ、この、今自分が大人だからそう思うのかもしれないですけど、
うん。
あのね、12歳とはとても思えないんですね、彼らは。すごく幼稚で。
あ、幼稚
にやってること
は。12歳は幼稚ですよ。
いやまあなんだろう、自分に置き換えてね、自分そんなことしてなかったなって思うからなのかなと思うんですけど、
うん、
ちょっとね、やっぱそういうとこバカにして見てるところあるんでしょうけど、うん、すごい幼稚に見えるんですよ。
6年生
ですよね。6年生ね。うん、でね、あの、まあ、これそもそもノスタルジー映画じゃないですか。
はい。
で、うん、それをさらに今見ると、その時のことを思い出す、まあ、さらにノスタルジーなわけなんですけど、
うん、
もうね、二重に。
うん、
で僕は
過去完了系みたいな、
ね。そう、
ね、英語で。
僕はどっちにしても全く懐かしさも何でもないし、この映画に対して。うん、で、まあ、当時のことも全然時代が違うので、彼らがね、うん、子供の時の時代も全く住んでるとこも全然違うし、アメリカが舞台ですね、うん、これ多分ね。
うん、
全くこう青春みたいなのも感じないし、
うん、
なんか彼ら、まあ、こう、小学生らしいな、みたいなね、可愛らしさみたいのも感じないんですよね。
うん、
で、さらにもうちょっと年上の高校生ぐらいの車乗ってる少年たちというかね、うんうん、悪ガキたち出てくるじゃないですか。
はい、
不良ね。
そう、不良ね、うん。もう彼らもめちゃくちゃ幼稚に見えるんですよね。うん、それ何が楽しいのみたいなことで遊んでるんですけど。
まあでも高校生でそういうもんじゃないですか。
そういうもんなのかなって今時代なのかわかんないですけど、
ね。僕なんかナンパして遊んでたわけだから。
いやいや、それはいいんじゃないですか。その女性に興味があるっていうかね。
いやいや、同じようなもんですよ。
いや、そうかな。うん、何ですか、ポストをバットで打って、
うん、はいはいはい。
野球みたいなね。うん、何回ぐ
らい、あれしかやることないんだよね、彼
は、
うん。
あそこら辺は。
チキンレース
とかないですから。
ね、あと、うん、カラオケやったら違ったよ、絶対ね。
いや、まあ、でも、なんだろう、これを日本に置き換えて描いたら、もしかしたら共感僕もできるのかもしれないんですけど、
うん、
ちょっとやっぱりアメリカの話っていうのはやっぱり、こう、鼻につくっていうか、なんか、こう、入ってこないんですよね、なんかね。なんかね、その、当時のですよ、当時の、なんか格好つけてる感じとか、まあまあ、ダサいんでしょうけど、多分ダサく描いてるんでしょうけど、
うん、
もう言動がもうすべてダサいんですよね。意味がわからないです。意味不明なんですよ、基本的に全部。彼らのやってることが。
あの高校生ですか？
高校生も中学生も、もう子供も全部。もう何がしてるの全然わからないです。
子供は、わかんない。
いやいや、なんか、いや、わかるんですよ。あの、うん、ふざけてるとかね、なんかこうなんか、
うん。
でも、多分そういうことを僕はやんなかった子供なのかな、つまんない子供だったのかもしれないですけどね、なんか。
やんないけどさ、あの、うん、昼にさ、
うん、
うん。
あそこを噛まれた、しまった、ショックとか、
うん。
なんかこう。
かわいいですよね。
感じない？うわぁ、はぁっていう感じとか、なかったですか？
あ、噛まれたなぁ。大変だなって。
いやいや
いや。
うん、
いや
なんでそこにか昼が入るのかなとか言って思っちゃうんですよね、やっぱね。
そうですか。
うん。うん、だからね、これを見ててね、まあ、1950年代のアメリカ描いてるんですけどね、うんうん、もうその時のアメリカってこんな子供ばっかりだったのかなって思うとね、めちゃくちゃやばいなって逆に僕は思ったんですよね。
うん、
すげえ国だなって、
うん。あ、そうですか。
今のアメリカが想像できないっていうか、いや、ま、すごいバカにした言い方になっちゃいますけど、なんか、って思うぐらい、わからなかったというか、彼らの。あとね、まあ、これも、それに、もう輪をかけてるのかもしれないですけどね。あの、芝居がね、いちいち臭いんですよね。
うん。
わかりやすいんですけど。
うん、臭いですか、
うん、当時の子供っぽさなのか、うん、不良っぽさなのかを出してるのか、あれがリアルなのかわからないんですけど、僕はそう感じてしまったのとか、
うん、
そう、あと、ラロコさんおっしゃった、あの、記者にね、追いかけられるというか、惹、うん、かれそうになるシーンとか、あと、
うん、
そう、それこそ、あの、自動車で、こう、追い抜き合うのがあるじゃないですか、不良たちが。
うん、
ああ、はいはい、うん。
あれね、どっちもね、緊迫感がないんですよね。なぜかっていうと、遅いんですよ。
うん、
車も。
でも前からやばい車来るじゃないですか。
そうそうそう。
いや、でも、
チキンレースみたいな。
遅いんですよ、そもそものスピードが。
まあ、遅くてもぶつかったし、
ね、まあ、それあそこはね、そうそうそう、あそこぶつかりそうでギリギリで避けるっていうのはあれですけど、うん、でも、遅かったら別に避けなーってんと。まあまあ、あと記者のところも、すげえ、 ゆっくりした汽車だな、当時あんなに遅かったのかなって思っちゃうぐらいの僕が
見え
て、
結構ドキドキする
ためのね、全然しなかったですよ僕は。だからそこがすべてがねハマらないんですよね。
うん、あそこはあのなんか夜にみんなで喋っててさ、
うん、
主人公のゴーディの創作話みたいになる、あのちょっとこう、
ああ、あれね、はいはいはいはい、うん、あの
オチがないけど、ちょっと面白いみたいな。
パイ食い競争のね、話ね、うん。あれがね。
そこだけ、うん、あの映像差し込まれて
た、はいはいはい、うん。あの話がね、全然面白くないんですよね。だからね、小説家は向いてないよって僕は思いましたね。うん、やめた方がいいって思いました。
うん、いや、スティーブン・キングですよ。
まあね、そうですよね。うん、いや、もうね。
面白いね。
うん、あとね、やっぱり、あの、まあ、古い映画ではあるんで、その、男らしさみたいなね、やっぱり彼らすごい固執してるじゃないですか、うん、子供たちは特にね。
うんうんうん、
まあまあ、その間違った男らしさっていうのがすごい、まあ、当然なんですけどね、なんか気になるのと、うん、でもね、そう、なんか、そう、成長の話なんですね、一応ね、彼らのね。
はい。
でもね、僕は成長が、どこが成長してるのかちょっとわからなかったんです。
でも、兄貴に対抗できるようになったのとは。
行って帰ってきて何が成長したのかなっていうので、わかんないし、その、クライマックスっていうか、あの、ね、不良たちに絡まれて立ち向かうシーンがあるじゃないですか。
うん。
うん、
あれもね、あの、結局、こっちは拳銃持ってるわけじゃないですか。
うん。
え、それ、あの、まあ、暴力ですよね、いわゆる。
うん。
暴力で脅してるのって別に勇気でも何でもないしなって思ったし、
でも最初に、やられるじゃないですか、二、
うん、
人
は。はいはいはい、
うん
で。そこで何にもできなかったじゃないですか。
ああ、
確かに、まあ、
前半ですよね。
うん、はい、うんまあ。銃でっていうのはあるんですけど、
うんうんうん、
そこで立ち向かうことができるようになったっていうのは、成長でもあるし、
うんうん、
あとはその、まあ、これは言葉で説明しちゃってるけど、街に帰った時に、街が小さく見えたっていう表現があるじゃないですか。あれってすごいなんか、旅行行って帰りとか、自分がなんか、
うん
経験した後とか、そういう風に感じることは僕はあったんですよね。
うんうんうんうん。
だそれはちょっと、まあ、あそこは言葉で表現してるのはちょっとあんまり僕は好きじゃないがあるけど、はいはいはい、それは成長として表現としていいかなとは、
なるほど。
思うんですけどね。
だから、そういう経験がないんですかね、僕は。うん、だから、全然わからないっていうか、その、ここに僕はいない映画というか、それこそ。あとね、そもそもなんですけど、その、なんで死体を見つけたいと思うのかっていうね、ところとかよくわからなかったんですよね。
まあでも、一応、あの、有名になりたいみたいなことは言
ってませんでしたっけ？うん。そこも、そういうことなんでしょうけど、
うん。
あの年代だったら、現実そうなんですかね。そういうもんなんですかね。死体見つけて新聞に載るとかで有名になるんですかね。
まあ、死体見つけて有名になるものもあるけど、まあみんなでちょっと、行こうよ、みたいな冒険シーンだと思いますけどね、一番の。理由は、
うん、だから僕が誘われても行かないでしょうね。
行けよ。
あ、そうか。そんな警察に電話すればって言って終わるかな、みたいなね。
っていう。でも、さんが、東京さんが持ったの、話を持ってくる少年に一番近い気がするんですけどね。ほんとくないかね。小太りの感じのね。
はいはいはい、
うん。どうかな。
違うか。
どういうとが近いですか。
いや、なんか、好奇心はあるじゃないですか。
おー、好奇心はね。うん。まあでも、興味がないことは興味がないですよね。
そうか。
うん。だから、ちょっと、その、死体を見たいという気持ち、子供の時にあったかって言われたら別にないしなっていうね。
何か怖い。あと一つは、やっぱ、うん、少年の時って、
うんうん、
死ってめちゃくちゃ遠いものだと思うんですね。
うん。
それは今、大人になるとまた違うんですけど、感覚が。それを、見るっていうことが、
うんうん、
命とか人生を見るっていうことにつながることだと僕は思ってて、
うん、
だからまあ彼ら自身の動機はまあ確かにわからない部分ありますけど、うんうん、作品としてはそこが死を見つめるっていう、まあ、文字通りのが成長につながる表現であるっていうことは僕は思ってるんですけどね。
う
ん
う
ん、
まあだから、あの、遠くまで行くかどうか別として、
うん
まあ、知ってるような友達というか、同じぐらいの少年がどこかで死んでいるのを見たら、
うん、
何か感じるものあると思うんですよね。
うん、
彼らが何かね、かわいそうだなって思って、こう、なんか、何かを、布をかけてあげるみたいなことしてたんですけど、あれは気持ちわかるんですよね。
しかも自分たちの巧妙心というか、にはしなかったですもんね。匿名で電話してたから。
そうそうそう。なんか、その話は確かに良かったなと思うんですけどね。まあ、そもそも行かねえかなっていう。
どれぐらいの友達かにもよりますよね。すごい、クラスメイトとかだったらちょっと探しに行ってあげようかなとかいうのもあるかもしれないし。
やっぱね、他の友達はいいんですけどね、テディですか。
あ、メガネ、ね。
メガネかけてね。あいつは本当に頭おかしいと思うんですよね。
あ、でも彼は多分、
わかりますよ。
父親に、崇拝しちゃってるんですよね。
だから、すごい、なんだろう。戦争に行ったことが偉いとかね、もう当然その当時のアメリカだったらそういう価値観なんでしょうがないんですけどね、だからなんかそれをすごく称えてるみたいのもなんかって思ったりとか、
まあ、しょうがない、するんだけど、でも最後逃げちゃうじゃないですか、不良に囲まれた時に、で立ち向かったのは主人公の方なんだよね。
確かに、
ね。ピストル持ったとはいえ。あそこの対比はとても良かったと思うんですけどね。それがさっき言った僕が、やけになることと勇気を出すことの違いっていうのが、とても、
そう。
うまく描かれてたなと思って。はいはい、
あれありますよね。途中で解体業者のおじさんと対比するシーンね。フェンス越しにね。あれってなんか、まあ要は大人を憎い人間、人物としてね、あそこのおじさんを描いている。感じはしたんですけど、言ってることがね、おじさんが言ってることの方がまともでね、テディが言ってることは本当バカみたいなこと言ってるんでね、彼がバカにされて当然だなって思ってしまうっていうかね、結局父親の悪口言われて泣くじゃないですか、後で。僕が正直ね、ざまあ見ろって思ってしまったんですよ。
それは、
ひどいかもしれないけどね。
そうか、
また、だから、この度でその、テディとバーンっていう話を持ってきたね、死体の話を持ってきたことは、そんなに合わなくなるっていうことなんですね。
あ、そうですね。結局ね、そうでしたね。二人、だから、クリスとはずっと仲が良かったっていう、ね。
だから、ゴーディとクリスが感じたことと、このテディとバーンがね、この体験したことの、って感じたことのちょっと違いみたいなところもあったりとか。だから、テディはさ、やっぱり自分の弱さに気づいたんじゃないですかね。最後逃げちゃうんだ、俺。
最後家に帰るときになんか、話してる部分とかありますしね。
そこはそういう意味でも成長だったんですよね。狂犬みたいになっちゃってたけど、ちょっとね、お父さんのこと言われたことで。でも、自分の中にある、本当はある弱さみたいに気づいたとか、逆に、ゴーディはそんな自分は強いと思ってなかったけどね、主人公は。でも自分の中にある勇気に気づけたとかね。あると思うので、結構みんな、ほんと4人、4用で、とても重要なピースだったと思いますけどね。
ということで、期待を裏切るような結果に。
いやいや、とんでもない。いや、いいんですよ。そういうこともあり得ますから。
まあ、あと、まあ、また、5年後ぐらいにこれ、記憶いまいち映画祭やるんだったらまた見ます。
スタンドバイビー。
もういいんじゃないですか、スタンドバイビーじゃなくて。
そう。
リベンジみたいな。
じゃあ、スタンドバイビー、ドラえもんにしますか。
いや、それはいいです。それはいいです。記憶がないです、そもそも。ね。はい。いまいちでもないんで。
じゃあ、対象決めますか。
そうですね、じゃあ、6本ですね。ボディーガード。僕らの七日間戦争2。幕末純情伝。セブンイヤーズインチベット、ララランド、スタンドバイミーから、じゃあ、対象に挙げたいっていう候補作を2作ずつ、じゃあ、1人ずつ挙げたいと思いますが、
はい。基準はどういう基準で挙げればいいですか？
あ、これ掘り出し物だったな、みたいなのがいいんですけど、一番。ただまあ、
掘り出し物、
そういう基準がなければもうこれが良かったっていうことでもいいです。今回この6本からね。
はい。
ではじゃあ、僕から2本挙げますと、
はい。
僕は、幕末純情伝とセブンイヤーズチベット。おとけさんは？
僕は、ボディーガードとセブンイヤーズインチベットですね。
おー、2票入りました。では、マスさんどうでしょうか？
僕はララランドと、セブンイヤーズインチベット。
おー、
決まりましたね。
変えないといけないかなと思っちゃいました。
いやいや、いいです。圧倒的。でも、そうだと思った。これね、ほんとね、まあ、続編とかリブートとかそういうことを置いといて、やっぱり、 現代を描けてますね、本当
に。今見た方がいいですよね、
しかも、
ね、
うんうん。思います、思います。
うん、
ぜひ、だから、これを、いまいちだと思ったユウさんも、ね、うん、本当に見てほしいと思います
じゃあ。素晴らしいチョイスでした。
素晴らしいチョイスでした。
うん、ユニクロの柳井社長も見た方がいいですよ。
あ、そうだ、ね。そうそう。
本当そうだ
よ。なんなら高校生の時のユウさんのチョイスが素晴らしかったかもしれないですね。
うん、
そうですね。
うん、
あの、恋は叶わなかったかも、あの、終わったかもしれませんけど。はい。
その、鼻毛の彼氏がもし選んだんだとしたら、まあ、彼氏に花束を送りたいと思います、僕
は。彼氏なのかな、
うん、うん。そうだね。ユウさん、じゃあユウさん。
誰が選んだんですかね、これ。
わかんないですね。
デートに。
わかんないけど。で記憶いまいち主演男優賞は、じゃあ、ユウさんの鼻毛の彼氏ということで。
いやいやいや、関係ないし。
彼氏なのかっていう。
あ、そう、彼氏
なのか。どうでしたっけね、メール見てください
。でも一応、一応声が覚めたって言ってたから。
うん。
ね。で、今回の記憶、第1回記憶いまいち映画祭の作品賞は、うん、ブラッド・ピット主演のセブン・イヤーズ・イン・チベットということになりましたので。
はい。
おめでとうございます。
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 いや
誰におめでとうなんだろうか、よくわかんないけど。もう
これはブラッド・ピットじゃないですか。
ブラッド・ピットなんですか。だって、ラルカさん、ブラッド・ピットじゃない方がいいんですよね。
また日本、あ、そうだ、ペーターだね。
ペーターでしょ。
いや、ペーターにあげたいです。
はい。
そうだ、ごめんなさい。ペーターです。
はい。
ペーターのスピーチを聞きたいと思います。
はい。
はい。ということで。あ、やばい。狙いに来てるよ、ペーターを。なんかボディ、ガードしないと。
何の話だ。
助けて。
何の話だ。
いきなりお芝居、びっくり。
ごめんなさい。お芝居をしましたけど、まあそういうことで。
はい。
まあ、まあこんな感じで、どうでしたか、今回の企画は。
僕は素晴らしかったですね、本当に。
ああ。
おとけさんは。
おとけさん
は。僕は、今までの企画の中で一番大変でした。
あ、そう。大変なの、マジで
大変。大変でしたね、
いや。でも、あの、面白かったです、本当に。
面白かったね。
あの、良かったと思います。あの、時間がいただければ、あの、またやっても大丈夫です。あの、
ね、
あんまり、期間が短いと大変なんでっていう。
これ結構でも10月から言ってましたから
ね。そうですよね。だから、メールがね、そう、メールが、
あ、ごめんなさい、どうぞ。
だから、今回ね、メールが2通だったんで、
うんうん、
はい。
そうそう。
いや、ぜひメールくださいとか言っときながらあれなんですけどね。これ たくさん来たら、こう、うん、めちゃくちゃ大変になるんで。いやいや、まあ。全部見なくてもね、まあ、いいかもしれないですけどね。
だから、こんな感じでぜひ、自分の中で今ね、記憶がいまいちだなと思う映画をもう一回見直すっていう体験はね、今回の、マッサーみたいなこともありますので。
そうですね、
うん。ちょっといい映画体験一個のね、なるかもしれないということも踏まえて、まあ、また来年やるかどうかはちょっとわかりませんけど、第2回、
うん。
また新たな企画を持ってくるかもしれませんが、そんな感じでじゃあ、一応大盛況で終わったということで。
はい。
よろしいでしょうかね。はい、では。本当にありがとうございました。
いや、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、新年第1企画、記憶いまいち映画祭でした、
うん。ありがとうございました。じゃあ、ラロッカさん、最後に告知をお願いします。
あのですね、カープキャスト NC という僕が一応レギュラーで出ている番組がもう一個ありまして、はいはい、そっちの方でですね、一番新しい回で、シネマキャストっていうのを撮りまして、
うん、
それは僕と一緒にやってるセブンさんっていう方のですね、映画のベスト、去年の映画のベスト10を語っておりますので、
はい、
ぜひ、ここでしかもう、他にもう出しませんので、僕は。ぜひ、
なんでキャスト
ご興味あるやろ
う。他のところでやればいいんだって、まあまあいいです。はいはい。
聞いていただきたいなと思います。
は
い、
ぜひね、はい。はい。じゃあ、ラロコさんまた、機会があれば。
あ、はい、はい、来てください。
また戻ってきます。はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。